遠藤博夢のプレインズトーカーズ。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のプレインズトーカーズ、パーソナリティの遠藤博夢です。この番組はデジタルゲームよりもアナログゲーム派、アニメや声優も大好きなこの僕遠藤博夢がマジック・ザ・ギャザリングのプレインズ・ウォーカーがいろいろな次元を旅するがごとく、いろいろなジャンルの話をする番組です。最近ですね、ウルトラマンにちょっとドハマりしてしまって、まずもともとは結構何回か前に言ったんですけど、ウルトラマンダイナを今見てるんですよ。朝にやってるんで、それ録画して、なんかそれ見てたらやっぱりその好きになっちゃって、で割と夜とか YouTube で動画見たり、あと最近ですね、もうほんと前、小学校ぐらいかな、やってたのにやってたプレイステーション2のウルトラマンのゲームをちょっとまたやり始めるぐらいドハマりしてしまったんですよ。いや、あれもですね、そのゲームファイティングエボリューション3っていうゲームなんですけど、いやー、やっぱ久しぶりに、本当にもう何年ぶりですけど、やってみると意外とできちゃうもんだなと。やっぱその本当多分小学校ぐらいだったと思うんですけど、あんまり覚えてなくて、いや、それぐらいだとスキル的にも未熟で、あんまりクリアできなかったり、クリアできてもそのランクっていうんですか、そのクリアの達成度みたいなのがそんなに良くなかったりはしたんですけど、やっぱこれぐらいになってやってみると、あ、意外とできちゃうもんだなっていう感じはしましたね。あとたまに、なんだろう、そのどっかのウルトラマンのやつを口ずさんでみたりとか、歌をなんてこともなるぐらい、ちょっとウルトラマン今僕の中で来てるので、もしなんかまた機会あったらこのことも詳しくね、話していきたいなと思っております。それでは今回のラジオの方も始めていきましょう。今回もレッツプレインズトーク。
ラディキャスネット。
改めましてこんにちは、遠藤博夢です。そのウルトラマンのやつもやってるんですけど、テーブルゲームの方でもちょっとやりたいもの、全然やってなくてやりたいものがあるので、ちょっとこちらを紹介していきたいなと思います。ということでコーナーはこちらです。ゲーマーズド。その次元の人々は娯楽が大好き、特に競技としてのゲームは一層盛り上がるという、はい、ゲームの次元です。で、何がやりたいかっていうと、 TRPG をですね、やりたいんですよ。YouTube とかで久しぶりに動画見たいなっていうのを思って、やっぱり見てみるとこれもやりたくなっちゃうものなんですよ。その前にまず TRPG とは何ぞやということから始めていこうと思います。聞いたことはあるけど実際にどんなのかはわからないっていう人の方が多分多いと思うんですよ。まずデジタルの RPG を想像してみてください。何でもいいです。ドラクエとか、あとファイナルファンタジー、テイルズシリーズなど、いろいろ今 RPG のゲームってあるじゃないですか。に T っていうのはテーブルトークの略なんですよ。要するにテーブルトーク、ロールプレイングゲームと。じゃあ何をするのかっていうと、じゃあドラゴンクエスト、ちょっと僕ドラゴンクエストしかやったことないんで、それで例に挙げますね。そのゲーム機器を使用せずに、紙と鉛筆と、あと何がいいかな、サイコロと、あと何がいいかな、サイコロと、なんだっけ、もう一個、それぐらいでいいかな、を用意して、例えばその攻撃してダメージを与えますよという時の判定にサイコロを使いますと。で、自分の能力値などを記すために、その紙に鉛筆とかでいちいち記しておくとっていう。で、あとはそのゲームのシナリオに沿って進めていくのが、もう本当卓上でやる RPG、 これがテーブルトーク RPG と。もう TRPG ってここから略すんですけど、これをちょっとまた最近やりたいなと思い始めました。もともといつぐらいかな、こ それも中学の終わり頃か、まあ、多分高校入ってからだと思うんですけど、一回だけやったことあるんですよ、その TRPG を。でそれっきりちょっとやってなくて、でやっぱり久しぶりに、あと動画しか見てなかったんですね、その分で。やっぱり動画とか見てるとすんごいやりたかったんですけど、結局ちょっとここまでやれてなくて、でまた動画を見たらやりたくなったっていう話なんです。まあじゃあどんなものがあるのかっていうと、クトゥルフの呼び声って多分聞いたことないですかね。クトゥルフ神話とか多分ちょっと最近有名になったんじゃないかなと思うんですけど、まあこのクトゥルフ、そのクトゥルフ神話題材にしたクトゥルフの呼び声で、簡単なのだと、ソードワールド、これ僕がやったことあるやつなんですけど、ソードワールドとか、あとアリアンロッド、まあこれちょっと僕やったことなくてプレイ動画も見たことないんで分かんないんですけど、一応そういうのもありますよと。まあ他にもいろいろありますね。なのでまあちょっとそこは調べてほしいなと思うんですけど、まあこういうのをその題材と、あとシナリオ、まあそのゲームの進行役、司会意味をその TRPG 界ではキーパーとかゲームマスターって言うんですけど、の人のシナリオに沿って、そのまあ敵を倒したり探索をしたりっていうのをやっていくのが、まあその卓上でテーブル上でやっていくのが TRPG ですよと。まあその中でもですね、もう本当そのクトゥルフとソードワールドがすごいやりたくって、今それこそソードワールドがその過去にやったことあってて、ただその友達を一人、そのルールブックを買った友達をキーパーにしてたんですよ。ただそのキーパーの人がルールブックをなくしたとか、あとまあそもそもやっぱりその1回目で失敗しちゃったんで、ちょっとやる気をその一瞬失っちゃったんですね。っていうのが相まって、まあ、途中でやめてしまって、まあそれ以降割とやる機会もなくてみたいな、っていうんでちょっとまた新たに再開したいなっていうのがやっぱり一つです。でクトゥルフの呼び声は、まあ一応ルールブックもあるんですけど、まあシナリオをまず練れる人がいなかったり、サイコロが足りなかったりするんですよね。ソードワールドは普通の一般的なサイコロ、6面体のサイコロを2つあればできるんですよ。まあ一人一人が持ってた方がいいんで、そのプレイ人数 ×2 っていう感じにはなるんですけど、じゃなくそのクトゥルフの方だと、まず、3面体から始まるのかな、3面体とか4面体で、果ては10面体とかまでも使うぐらい、そのサイコロがまずめんどくさかったり、あとはあれですね、シナリオも結構複雑になっていったり、あとキャラ作りなんかもその細かく分けられてたりするので、すごいその難しいんですよ。あとまあアドリブの面なんかもすごい難しいんですけど、まあそういうのも あるんですけど、やっぱりそのプレイ動画っていうんですかを見るとすごい楽しそうなんですね。やっぱり一回はやってみたいなと、もう死ぬ前に一度は経験しなきゃいけないなという感じのがクトゥルフですね。まあ、実際ソードワールドはやっぱりおすすめします。今言った通り6面体のダイス2つ と、ルールブックも比較的安いです。この TRPG のルールブックの中では、まあ言うても1000円いかないぐらいとかかなとは思うんですけど、ちょっと僕が買ってないんで分かんないんですけど、で、まあ、比較的安いのと、キャラ作りもやっぱりその6面体のサイコロ2つしか使わないんで、その面でも楽だし、まあ、始めやすいので、ソードワールドは、まあ、実際そのやってみたいなって思った時にはおすすめじゃないかなと。確かネットでも初心者用、まあ、一番最初にはおすすめとは書いてあったので、まあ、実際にやりたいなって思ったらソードワールドから始めたらいいんじゃないかなと思います。まあ、果ては僕もクトゥルフやりたいので、皆さんもぜひ興味を持ちましたらやってみてください。以上、ゲーマーズ度の次元でした。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、続いてはこちらをやっていこうと思います。次元融合。はい、その名の通りですね、まあ、2つ以上の次元を融合させてしまおうというコーナーでございます。 そうですね、一応アニメとか漫画とかだとこの次元融合って実は非常にまずいことなんですよ。やっぱりそのなんだろう、世界同士がガーンってぶつかったりして秩序が乱れたりするので、ちょっとあんまりいいこととして扱われないんですけど、まあこのラジオではそんなことはまずありません。悪いことは起こらないと思います。まあ悪いことが起こるそのアニメとかだといえば仮面ライダーディケイドがこの題材を使ったり、遊戯王では遊戯王アーク5、5作目ですねとか、あと僕の大好きな魔法使いプリキュア、まあ最後の方だけですけどっていうのが、まあやっぱりその次元融合はまずいということをちょっと題材に扱っているので、まあ詳しくはその辺の3つを見ていただければわかると思いますが、まあこのラジオではそんなことはないので始めていこうと思います。今回はですね、プロログ、あの自己紹介の次元と、ディスカブリア、発見の次元ですねと、もう次元ではありません、リアル冒険日記を、融合させていこうと思います。ちょっと前のお休みの日にですね、友達から、まあ、連絡があって、まあ、みんなで遊ぼうという、まあ、いつも通りの、招集がかかったんですよ。ただなんかその日ちょっとあんまり遊びたくないというかっていう気持ちがあったので、まあなんとかして断れないかなと。何もなければ断る理由ってやっぱりないじゃないですか。まあそれ僕はあのバイトなんかでも適用されてしまって、あ今日は何もねえなっていう感じで変わったりもするんですけど、まあちょっとそういう感じのじゃなく、なんか今日は違うなっていう感じだったんですね。でまあ断るための口実をちょっと作りたかったと思って、それでやったのが散歩なんですよ。でまあ友達にはそう大元の散歩とは言わずに、ちょっと疲れそうだから行けないみたいな感じにちょっと濁しておいて、実際にやってたのはすごい大々的な散歩なんですね。でまあ何を、まあ、どこに行ったかというと、まあそうですね、普段行かない場所とか、あと過去にはまあまあよく行ってたけど、まあ、最近になって行かなくなっちゃったなっていう場所をちょっと巡ってみたいなっていうことをしてたんですよ。まずはですね、まあ、僕の地元のちょっと山の方にある公園、十川公園というものがあるんですけど、そこですね行きました。そうだな、いやこれもやっぱ小学校とかの時はちょいちょい行ってたんですよね。ちょっとしたその遊ぶ施設があったり、まあ、川がそもそも流れてるんでそこで遊んだりもできる施設なのかな、まあ、そういう場所がある。でそうですね、橋が有名ですね。風の吊り橋って言ってすごい大きな橋があって、そこから割と肌のとか見よ、まあそんなに肌のは見下ろせないな、まあその十川じゃない肌のの北地区かな、その僕の学校のあたりの周りとかを見渡せるところがあるんですねっていうところに行って、でそこをもっと山の奥の方に行くと龍神の泉っていうものがあるんですよ。日本の水名水百選に選ばれる中の一つがなんと僕の地元に3つ4つ確かあるんですよね、のうちの一つに行ってきました。天然の湧き水なんで滅菌処理がされてなくて、飲もうと思ったんですけど、ちょっと一回沸騰させてくださいって看板に書いてあったんで手にかけるだけにして帰りましたけどね。ちょっとそのまま飲む勇気はなかったです。お腹こらしてもちょっとあれなんで。でまあその龍神の泉でちょっと水は浴びましたよと。多分僕の手に今龍が宿っています。まあそんなことはないです。で その十川公園まで戻ってきて、次にですね、まあ、小学校にそのまま行こうかなって思ったんですけど、僕の通ってた、ただその小学校5年生の頃に課外授業でお米を作りに行ったことがあったんですね。そのお米を作った田んぼも行こうかなと思って、その田んぼの方に行ってみたんですよ。なんとですね、僕がその作ったところとは違うところに田んぼがありまして、あ移動したんだみたいな、ちょっとそういうところで思うところはありましたね。あ変わっちゃったなみたいな。で多分 一応その奥の方までは行ってないんですけど、僕たちがそのまあもう10年、ま、ないぐらいか9年前に、あ10年前か10年前だ10年前に行った時、まあその やったところっていうのかな、10年前に田植えとかしたところまでは行ってないんですけど、パッて見たところなんか工事がされてたり、まあ家が建ってたりしたのかなっていう感じだったんで、あーそこなくなっちゃったんだという感じにはなってしまいましたね。で、戻ってきて、まあ、小学校中学校とちょっとぐるーって回って家に帰ってきたんですよっていう旅だったんですけどね。で、まあ、何を得たか、まあ、当然そのもう友達の誘いを蹴ってるぐらいですから、まあ、なんかしたいなっていう程度ではあったんですけど、でもそれでも得るものはあったんですよ。まあ自分を知れたという、まあそれも旅のこのまあプチ旅ですけどプチ冒険ですけどの、まあ目的の一つでもあったんで、まあ何を得られたかというと、そうですね、やっぱ一人って気楽でいいんですよね。これ本当あの一人で行ってるんで、もうずっとぐるぐるってやってたんで思ったんですけど、やっぱ一人って気楽でいいなという結論に至りました。まあ誰かが隣にいて二人で歩いててもよかったんですけど、なんまあいるんですよ一応、そのやってくれそうな友達っていうんですかね、いるんですけど一応、まあその日はちょっと都合が悪くて、そのそいつもいないんで、もう一人で行こうと。で、そうですね、なんだろう、他の人はやっぱりそういうのを言っても多分笑われるだけなんで、もうちょっとそことはないかなみたいな。でもちろん複数人で遊ぶことももちろんいいんですけど、そういう場合って僕やっぱり同調圧力にやられてしまう方なんですよね。でやっぱりそのみんなでやろうっていうことと自分が今やりたいことっていうのはそれこそあんまり噛み合わないんですよ。なのでまあ一人かできることを、まあ今やりたいことをやってくれる友達と一緒がいいなっていうのがちょっと正直なところの本音というのがですね、ちょっと見つかったなという気持ちはしました。まあそれでもちゃんとあの友達と遊びますけどね、あのそれはなんだろう、人付き合いとしてっていうんですかね、言っちゃあの悪く聞こえてしまいますけど、ただまあこういうこともあるんだなってやっぱり思いました。あの皆さんもですね、何かいつもと違うことをしてみると見つけられることがあるかもしれないです。でそれがやっぱ何でもいいと思うんですよ。散歩でもいいし、まあ、ちょっと運動したいなとかでもいいと思うんですけど、まあ何かがあるかもしれないので、まあぜひやってみてください。で余談なんですけど、これまあぐるぐる回ったって言ったじゃないですか、あの一応時間にするとですね4時間ほどずっと歩き続けたんですよ。当然のごとく足痛くなりました。皆さん加減は守ってください。ほどほどにやってみてください。以上、次元融合のコーナーでした。遠藤ひろむのプレインズトーカーズ、そろそろお別れのお時間になってまいりました。まあ、ウルトラマンとかですね、TRPG は本当やりたいなっていう、まあ、ウルトラマンは帰れば見れるしできるしなんですけど、 TRPG はそもそもそのルールブックを本当になくして見つからないようであれば買い直さなきゃいけないなっていうところから始まるんですけど、まああったらちょっと友達からもらってちょっとキーパーをやってみようかなと思ってますので、まあもしこれもやりましたらレポートみたいな感じでこのラジオでお話ししようかなと思いますので、まあぜひぜひ期待して待っててください。そしてまあ時間があればルールブック実際に買ってみて本当にやってみてください。楽しんで楽しんでみてください。そしてサマーシアターのお知らせに行きたいと思います。7月17日海の日、サマーシアター2017が秦野市文化会館で開催されます。 前回ショーホールのお話をしたので、今回は第一会議室のお話をします。第一会議室の催し物は、はい、布のおもちゃで遊びましょう、そしてワークショップ、お手玉、マスクなどとなっております。ワークショップの方では定員が親子30組、そして材料費に200円かかりますのでご注意ください。そして、ショーホールと、展示室でも他の催し物がございます。秦野市に近い方も遠い方も遊びに行ってみてください。それでは今回はここまでといたします。ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。また次回もレッツプレインズトーク。